旧約聖書の箇所で第一列王記11章1節から13節、旧約の616ページ、第3版では600ページ、第2版では549ページとなります。第一列王記11章1節から13節をお読みいたします。ソロモン王はファラオの娘のほかに多くの異国人の女、すなわちモアブ人の女、アンモン人の女、エドム人の女、シドン人の女、ヒッタイト人の女を愛した。この女たちは、主がかつてイスラエル人に、あなた方は彼らの中に入ってはならない。彼らをあなた方の中に入れてもいけない。さもないと彼らは必ずあなた方の心を転じて彼らの神々に従わせると言われたその国々のものであった。しかしソロモンは彼女たちを愛して離れなかった。彼には700人の王妃としての妻と300人のそばめがいた。その妻たちが彼の心を転じた。ソロモンが年を取ったとき、その妻たちが彼の心を他の神々の方へ向けたので、彼の心は父ダビデの心と違って、彼の神、主と一つにはなっていなかった。ソロモンはシドン人の女神アシュタロテとアンモン人の忌むべき神ミルコムに従った。こうしてソロモンは主の目に悪であることを行い、父ダビデのようには主に従い通さなかった。当時ソロモンはモアブの忌むべきケモシュのためにエルサレムの東にある山の上に高きところを築いた。アンモン人の忌むべきモレクのためにもそうした。彼は異国人であるすべての妻のためにも同じようにしたので、彼女たちは自分の神々に香をたき、生贄を捧げた。主はソロモンに怒りを発せられた。それは彼の心がイスラエルの神、主から離れたからである。主が二度も彼に現れ、このことについて、他の神々に従っていってはならないと命じておられたのに、彼が主の命令を守らなかったのである。そのため主はソロモンに言われた。あなたがこのように振る舞い、私が命じた私の契約と掟を守らなかったので、私は王国をあなたから引き裂いて、あなたの家来に与える。しかし、あなたの父ダビデに免じて、あなたが生きている間はそうしない。あなたのこの手からそれを引き裂く。ただし、王国のすべてを引き裂くのではなく、私のしもべダビデと私が選んだエルサレムのために、一つの部族だけをあなたの子に与える。今日はこの箇所より、あなたの父ダビデに免じてと題して御言葉を取り次がさせていただきます。いつものようにでありますけれども、今日の箇所に入る前に簡単にあらすじを振り返ります。ソロモンは19歳という若さで父ダビデの亡き後イスラエルの王座に就きます。まあ、19歳ということですから、想像してわかる通り経験がありません。で、経験がない若い王様には普通後ろ盾になる、長老のような人がつくのが普通ですけれども、どうもソロモンの場合はそういう人もいなかったようであります。まあ、ソロモンも自分が本当にできるかという大きな不安の中で出発するわけですが、その時神様からその知恵をいただきまして、この知恵を持って で彼はこのイスラエルを治めていくことになります。でまず手をつけたのが神殿の建設です。でこれも大変なことでありましたが、これを、無事に建て終え、そして、そのことをきっかけにしてのようにですが、イスラエルには大きな繁栄の時代がやってまいります。高価な、高価なと今も高価ですが、金とか象牙とか貴重品とかそのようなものが次々と外国から輸入されてまいりました。今で言えばまるでもうバブルのような感じです。そのようにして、イスラエルは次々と成功を収めていくわけです。でこうなりますと周りの国もイスラエルを見る目が変わってまいります。今までは、力のない国だと見下されていたよ ところもありましたが、今やそういうことではない。エジプトの王であるファラオもこの自分の娘を差し出しまして、ソロモンの妻にさせるわけです。それは、あなたと同盟を結びましょうという、そういう意思表示になります。で、エジプトの王様でさえそういうことをするわけですから、まして他の小さな国々は、こぞって、このソロモンを敵に回してはならないということで、次々と自分の娘、家族、親族の女性、若い女性たちをこのソロモンに差し出してまいりました。それでその結果、3節に書かれているように700人の王妃としての妻、300人のそばめを抱えるようになったわけです。今の時代から見ればとんでもないとかいろいろ言うかもしれませんけれども、当時、こういうことが頻繁に行われておりました。このようにしてイスラエルは今右肩上がりで勢いに乗っております。そしてまた海外からはこのソロモンの知恵を聞きたいと、成功しているわけですから、その成功した国の王様からその知恵を聞きたいということで外交使節団が列をなして訪れてまいります。人の目から見ると全てが順調で、どこにも問題がない、そういうふうに見える箇所であります。ところが神様の目にはそうではなかった。大きな問題が、あるということが見えておりました。どんな問題であったかがこの2節に書かれております。この女たちは主がかつてイスラエル人に、あなた方は彼らの中に入ってはならない、彼らをあなた方の中に入れてもいけない、さもないと彼らは必ずあなた方の心を転じて彼らの神々に従わせると言われた、その国々のものであった。しかしソロモンは彼女たちを愛して離れなかった。主がかつてイスラエル人にこう言いましたというここに書かれております。確かに調べてみますと、例えば新命記の7章ですね、7章の3節あたりにそのようなことが書かれております。新命記というのは、モーセが書いたものでありますけれども、当時イスラエルの人たちは、エジプトから脱出をして約束の地であるカナンの地を目指してアラノを旅していた時であります。ソロモンの時代から振り返れば、モーセの時代というのはおよそ500年ぐらい時間の隔たりがあります。そのモーセは神様からこう言われたわけです。これからカナンの地にあなた方は入っていくけれども、そこではこういうことをしちゃいけない、こういうことをしたら大変なことになるよといういろんな注意を聞いていったわけですけれども、その一つがもうカナン人のところに住んでいる外国人の女性たちと絶対に結婚しちゃいけないんだ。それはなぜかというと、必ずその女性たちが信じている他の神々にあなたの心を向けさせて主を捨てるようになるからだと いうことをあらかじめもう命じていたんです。だから結婚しちゃダメです、でソロモンはこのモーセが語っていたこの、言葉を知らなかったんでしょうか。いや知らないはずはないんです。ユダヤ人というのはあのモーセの律法ですね、モーセ五書と呼ばれる旧約聖書の最初の方にある5つの書物ですけども、非常に大切にいたしまして、ある人はこれ全部記憶しているとも言われていますけれども、ソロモンはまさにそういう人であります。神様から知恵をいただくほど の頭脳明晰な人ですし、記憶力も人並み外れておりますから、おそらく、このモーセの律法の言葉全部そらんじていた、暗記していただろうと思います。ですから知っていたんです、こうしちゃいけないというところが。その律法に反してソロモンは次々とこの外国人の女性たちを自分の妻に迎えていきました。で、そういうソロモンに対して神様はどうしたかということが、9節10節に書かれておりまして、9節の後半から言いますと、主が二度も彼に現れ、このことについて他の神々に従っていってはならないと命じておられたのにとあります。二度も警告していたということがこれでわかります。で、ソロモンも人間ですから、失敗もするでしょう、あるいはミスもするかもしれない。それで神様はですから、そういう失敗をしているソロモンに対して、それダメだよ、やっちゃいけないんだよと、警告して様子を見ていたということであります。でも私たちはそんな悠長なことはあまりしないでしょうね。他の人が大きなミスをしたり失敗をしたりいたしました、ああやっぱりあの人ダメだねという感じで、もうレッテルを貼りまして、ダメな人、できない人と決めつけてしまう。そういう、そういう意味では私たちは忍耐しないんですね。できないというんでしょうか。もうあの人のせいで迷惑を受けちゃったから、もうあの人は信用できないということになりますが、ところが神様は、非常に忍耐強い方であります。ソロモンの治世は40年であったと書かれております。で、つまり40年間間にこれだけ の奥さんたちを迎えるわけでありまして、でその間に神様はそれはダメですよ、それはダメですよと2度にわたって警告したわけです。それでもやめないソロモン。で神様はそういう意味では、およそ40年間にわたってこのソロモンのこの弱さというんでしょうか、律法を守っていないという姿を見ながらずっと忍耐していたんです。そういう神様のことを、知ってか知らずかですが、ソロモンはだんだんにこの妻たちが信じている神々を拝むようになりました。あるいは生贄を捧げるようになりました。またあるところでは高きところを作ったと気づいたというふうに書いてあります。山の上のようなところに、今で言えば日本で言えば祠が置いてあったりしますけれども、そういうものを作っただろうと思われます。とにかくイスラエルがの唯一の神様を信じているんではなくて、だんだん、このように他の神々を拝むようになってまいりました。で神様はこのように、およそ40年間にわたってこのソロモンの、ことを、忍耐してきたわけでありますけれども、しかしその忍耐も永遠に続くわけではありません。やはり悪いことは悪い、やっちゃいけないことはいけないというふうにして、必ず裁かなければならないわけです。 まあ、裁きという言葉を聞くと私たちはいや神様恐ろしいですねというやっぱり旧約の神様は恐ろしいとかっていう印象がありますけれども、でももし悪いものをことを悪いとしないでいやしょうがないねというふうにしていったらこの世の中は成り立たないわけであります。物を盗んでもしょうがないねで済んでいったら自分に被害が及ばなきゃそんなこと言ってられますけれども、もし自分のものがそれに被害があったときに盗まれてもしょうがないと皆さんは言えないわけですね。やっぱり悪いことは悪いとして裁かなければならないということは一方で私たちは知っているわけです。で、神様はこのソロモンに対して、まあ、とうとう最後にですね、その裁きの宣言をいたします。それが11節にあります。あなたがこのように振る舞い私が命じた私の契約と掟を守らなかったので私は王国をあなたから引き裂いてあなたの家来に与える。王国を引き裂いてあなたの家来に与えると神様ははっきり言われました。で、本当にそうなったんだろうか。実は、まあ、この後11章12章を見ていきますとそうなっていくんです。あなたの家来って誰だったかと言いますとまあ、ソロモンの側近ヤロブアムという人でありました。このヤロブアムという人は非常に能力の高い人でありまして、大きなことを任されていた人であります。今で今日本の国も大変なことにいろんな政治的な問題が起きておりますが官僚がどうとか言ってますけれども、まあ、ヤロブアムという人もそういう意味では非常に優れた官僚であったんだと思います。ところがこのヤロブアムがあるときこのソロモンを裏切って反乱を起こそうとするわけです。まあ、でもこの反乱はすぐにソロモンに気づかれましたので失敗に終わってでヤロブアムは、まあ、自分の命今度は危ないわけですからエジプトに一旦逃げるんですね。まあ、それで問題終わったかなと思いますとですね、今度はソロモンが死んだという知らせがヤロブアムのところに届きますとヤロブアムはイスラエルに戻っていきます。で戻って、最初はおとなしくしていたんですがこのソロモンの息子が次の王様になるんですけれどもどうも頼りない王様だということが分かったので、自分が王様になるといたします。でとうとうそのヤロブアムは北のイスラエルの北の方の王様となりまして、南の方はユダ王国ということで北と南に分裂をしてしまうということがこのあと数十年後に起こっていきます。ですからこの神様が言われました私は王国をあなたから引き裂いてという北と南に分裂してしまうということを言っておりましてあなたの家来に与えるというのはこのヤロブアムに与えるということであったわけです。まさにその通りになっていくわけです。これが神様の裁きでした。さてこのように、まあ、この今日のところこう一旦見ましたけれどもじゃあソロモンっていう人はもともと若い時からこの信仰があやふやな人だったんだろうかと思いますと、まあ、実はそうじゃないわけです。神殿を建てた時、彼ははっきり言ったわけです。イスラエルの人々に対して、自分の口で言っておりました。あなた方は今日のように私たちの神、主と心を一つにして主の掟に歩み、主の命令を守らなければなりません。もうはっきり言ったんですね。主の掟に歩み、主の命令を守らなければなりませんとソロモン自身が自分の口で人々にこう言ったわけです。それは嘘ではない。本当にその時はソロモンが思っていたと。 で若い時はそんな風にして、神様と心を一つにしなくちゃいけないんだと思っていたのに、どんどんどんどんこのソロモンが道を踏み外していきます。どんなに神様の知恵をいただいても結局やっぱり権力を持ってしまうととか、あるいは、この経済も素晴らしい成長を遂げてもどんどんもう自分の宮殿を金で飾るようなことまでするわけですから、そういう地位人が弱いのは3つある、男性が弱いのは3つあると言われますけれども、地位、名誉、お金、それから女性ですか、男性にとってはそういうものが全部手にしたわけですね。そうしますと、そういう誘惑にどんどん負けていって、あれだけの優秀な頭脳を持っていたソロモンも、何が正しくて何が間違いか、判断できなくなっていったのか。とにかく彼は年を取るに従って神様から外れて、また警告を受けていたのにもかかわらず神様に立ち返ろうという素振りは見せないままになります。どうしてそんなふうになっちゃったのかなと思いますが、聖書では一言だけ説明がありました。2節の最後であります。しかしソロモンは彼女たちを愛して離れなかった。これが原因だと言ったんです。たくさん の奥さんたちをもらった、それはいけないことだけれども、でもその女性たちに心を向けないで、神様にだけ、その心を一つにするということをしていたならば、こういう問題は起きなかったわけですけれども、ソロモンは彼女たちを愛して離れなかったのです。実はこれはソロモンだけの問題ではありません。いろんな世界中の歴史を振り返るとこういうことが何度も繰り返されているようになります。で、とうとうというんですか、中国の昔の時代の中国の王様もこういうことがあったんだそうです。でそれが今日本に中国のことわざの言葉が日本に入りまして、城を傾けるという言葉がですね、城を傾ける、それを漢字で書いて、形成と読むんだそうです。形成、形というのは傾けるですね、成というのは城という字を書きますけれども、形成という言葉が、でそれは良い意味にも使われますし悪い意味にも使われまして、良い意味というのは形成というのは絶世の美女のことを指すんですね。つまり王様が城国を傾ける、国を滅ぼしてしまうほど、心を奪われてしまうくらいの、絶世の美女のことを形成というとするんです。でこれはつまりソロモンだけじゃなくて、どんな国でももうその女性に心を奪われて政治をおろそかにして、とうとう国が滅んでしまうということがあったということになります。まさにこの形成というのはソロモンにぴったりの言葉であります。じゃあこれは一体誰が悪いのかであります。いや、もうソロモンを誘惑したこの女性たちが悪いんだと言うでしょうか。確かにこの女性たちは自分の旦那さんソロモンの信じている神を信じないで、自分がもともと子供の時から信じていた神々を持ち込んできて、それを旦那さんソロモンに対して、これあなた私の神様信じてよという感じで誘惑してきたわけですね。ですからもとも現場で言えば、この奥さんたちが悪かったんだ、誘惑した奥さんが悪いんだというかもしれない。しかし神様は誰の責任を問いかけたか、一言も女性たちが悪いと言ってないんです。その責任を取らされているのはソロモンでやっぱりです。ソロモンが悪いと言っています。 あの男性である方はいろんな文句を言いたくなっているかもしれませんが、聖書の原則はそうですね。でこれはもう創世記の時からそうなっております。創世記であのアダムとエヴァがあの食べてはいけないという木の実を食べた時のことはみんな知っていると思いますけれども、その時神様どうされたかであります。木の実を最初に食べたのはあの妻エヴァの方でありました。でその、エヴァはあ美味しいわ、あなたも食べてみたらということで、あのアダムの方 にもその木の実を与えて、あのアダムさんはそれを一緒に食べちゃったというのが最初 の罪が入ってきた場面ですけれども、じゃあそれを知った神様はどうされたかであります。誰に対して、まず声をかけたかと言いますと、まあ、創世記の3章の最初にありますけれども、神である主は人に呼びかけ彼に言われた、あなたはどこにいるのか。まあ、彼というのはもう当然夫の方ですね。アダムに対して神様は声をかけていくわけです。神様は全部知ってるわけです。あのエヴァの方が最初に食べたんだよってことは知っているんだけれども、でも神様が最初に声をかけていくのは夫の方だったわけです。まあ、エペソ書にも妻の頭は夫であると書かれております。それは偉いという意味じゃなくて、何かあった時の責任を取るのは夫であるということです。まさにこのソロモンの時もそうです。誰が悪いかって、ソロモンが悪いです。それでソロモンの責任が問われております。11節で言われたように、神様のソロモンに対する裁きは非常に厳しいものでした。私は王国をあなたから引き裂いてあなたの家来に与える、もう自分この国は安泰である、これだけ経済が繁栄し、他の国々ももうこぞってもう見学にしに来る、頭を下げに来るという、そういう国がわずか何十年後かに分裂しもう滅んでいくんだということが、まあ、語られるわけですけれども、しかし厳しいだけの言葉だけを神様は語ったのかというと、実は不思議なことも言葉を神様は語っております。それが12節です。しかしあなたの父ダビデに免じてあなたが生きている間はそうしない、あなたのこの手からそれを引き裂くとあります。つまりソロモンが生きている間はそうしません、こういう裁きはしません。しかしあなたのこの時代になった時、まあ、ソロモンの息子というのはレハブアムという人でしたけれども、そのレハブアムが次のイスラエルの王様になりますが、その時代になったらこういう引き裂くというような事件が起きてきますよということを予告いたしました。さっきソロモンの家来ヤロブアム、まあ、レハブアムとヤロブアムってなんかこんがらかるんですけれども、ソロモンの家来が反乱を起こしたという話を、ね、少し先ほどいたしました。 でも一旦エジプトに逃げて隠れておりましたが、ソロモンが死んで、今度息子のレハブアムが次の王様になったということを聞いたときに、このヤロブアムはエジプトから戻っていきます。でレハブアムはがじゃあどうするのかなということで少し様子を見ておりました。そうしますと、このレハブアム、やっぱりボンボンという言葉がありますね。ボンボン、ボンボンというのは、つまり、まあ大事に育てられすぎちゃった人でありまして、王様の器ではなかったわけです。まあ、何を決めるのにもですね、自信がない人でありました。王様、こういうことを決断してくださいと、まあ、民たちから言われたときにですね、 彼はどうしようって迷っちゃうね。で迷って、いや3日間待ってください、ちょっと考えますからって言って、あの3日間時間をもらっていろんな人の意見を聞く。で、まあ、ちゃんと忠実な部下がいましてですね、王様こういうふうにここは判断してください、それがいいんですよということの言う部下もちゃんといたんですが、このレハブアムはそうじゃなくて、まあ、悪い友達がいまして、そっちの友達の方から聞いた。そしたら、お前なんか腰抜けだなとかいう感じで、そんなことやってたらバカにされるから、そういう時はもう強く拒否するんですよとかっていうふうに、まあ、友達は言うわけです。まあ、そういう時というのはやっぱり人間弱くてですね、バカにされるぞとかいうようなことを聞くと、そうか、バカにされちゃいけないというふうにして、その悪い友人たちの意見を聞いて、間違った判断をしてしまう。まあ、そういうことをやりますので、当然もう国民は信用しないわけですね。まあ、それを見ましたヤロブアムは、お、これはもう、国民の心は、ソロモンの息子から離れている。よし、この、チャンスを狙って自分が王様になるというふうにして、このヤロブアムは北のイスラエルの北の部分の王様になっていくわけです。ですから、このあなたのこの手からそれを引き裂くというのは、まさにこのレハブアム、息子レハブアムの時代にそれが起きたということを表します。さあ、ああそうか、神様の言った通りに、歴史はこのように動いていったんですねということで、納得しちゃいけないわけですね、ここは。いや、納得できない部分があるわけです。というのは、罪を犯したのはソロモンです。責任を問われたのはソロモンでした。本来ならソロモンが全ての裁きを受けなきゃいけないはずです。あなたが、ソロモンが生きている間に、この国は引き裂かれますよ、あなたは惨めな死に方をしますよというのであるならばいいんですが、そうじゃない。ソロモンは何にも裁かれない、穏やかにソロモンは死んでいきます。というのは、父ダビデに免じてとあって、まあ、それでソロモンは裁きません。その代わりに、あなたの息子、ソロモンの息子がひどい目に遭いますよというんです。さあ、皆さん、これどう思いますか。これは不公平じゃないでしょうか。どう考えても理屈に合わない。だって息子が何か悪いことしたわけじゃない。父親のやった責任をどうして息子が取らされていくんですか。まあ、レハブアムは確かに王様の器じゃなかったかもしれないけれども、だからといってソロモンが父親がやったことの責任を問われる、もう理不尽ですよこれは、ということになる。それをどう解決するかってあります。確かに理屈に合わないことがここで起きております。で、神様はやっぱり不公平なんだという結論になりそうですが、実はよく考えてみますと、このような不公平と思えることを神様がここで語ってくださったっていうのは、私たちにとっては大変な恵みでありました。何が恵みだという思いかもしれません。こういうことを考えていただいて思います。もし神様がこの12節のように、あなたの父ダビデに免じて、あなたが生きている間はそうしませんよと言わなかったとします。まあ、言わないわけですから、罪の責任を問われるのは当然ソロモンでありまして、ソロモンが裁きを受けるわけです。いや、全然問題ない。まさにその通り。それこそが神様の正義というものでしょう。責任を問われた者の方がきちんと裁きを受ける。非常に分かりやすくて筋が通っていると思うわけです。もちろん神様はそのようなこともできる方ですが、しかしそれでじゃあ私たちはどうなっていくかであります。もし全ての責任を 全部すぐにあなたが全部責任問われてあなたが裁きを受けますよということになったらどうなるか、自分のことを振り返ってみるとよい。私たちはこの箇所を読んで、いやソロモンってまあひどい王様だったねという人もいれば、まあソロモンも弱かったんだね、まあ同情はするけれどとか、まあいろいろと思うかもしれません。まるで他人事のようにソロモンのことを読んだかもしれませんけれども、じゃあ自分はどうだったか。神様の掟を守ってきたと胸を張って言えるか。主と心を一つにしてきておりますと自信を持って言えるのか。いや、とんでもないですね。自分のやってきたことを、まあ、思い出すだけでも、まあ、恥ずかしくてとても神様の前に出られない。まあ、それが私たちであります。信仰を持ったとしてもやはり私たちは罪を繰り返します。先週あれもやってしまった、これもやってしまったと思い起こすたびに悲しくなる、それが私たちであります。そうしますと何が起きるか。私たちは今すぐ神様から裁かれても文句は言えない立場にあります。だって悪いことをしてるんですから、罪を犯してきてるんですから、罪を犯した者の責任はすぐに問われるわけですから、裁かれなきゃいけない。で、裁かれても、なんてひどい神様なんだ、恐ろしい神様だ、なんて文句は言えないんです。これが本来の私たちの立場になります。ところが、今、私たちは今、ここに座っている。無事で、まあ、裁きを受けずにですね、無事にここに座っている。神様を礼拝をしている。なぜ私たちは今無事でいるのか。神様を礼拝することができるのか。考えたら不思議であります。でもそれは、父なる神様がこのように語ってくださっていたからだということです。になります。何を語ったか。私たちにはイエス様がおられ、この方は罪の世に下ってこられて、この罪の世の人たちに追われて十字架につけられました。そのイエス様の十字架に免じて、私はあなたの罪をもう裁きませんと言ってくださったので、私たちは今無事にここに座っているんです。そう言ってくれたので、私たちは今安心して神様の前に出られる。確かに神様をイエス様を信じて、その後も罪は繰り返しています。でもその罪を十字架の前に差し出したときに、すべて許していただけるんだという約束をいただいているので、私たちは今ここに座ることができる。ソロモンの罪が裁かれなくて、その息子の方が裁かれていった。なんという不公平な神様だということを言う前に、実は私たちは不公平だと言われるぐらいの恵みをいただいておりました。これが今ここに私たちが座ってられる理由ですね。ひとまず安心しました。大丈夫だ。しかし最後に一つだけまだ問題が残っております。ソロモンはダビデに免じて裁きを免れました。その代わり、ソロモンの息子レハブアムが代わって裁きを受けました。待てよ、これと同じことが私たちにも起こるんだろうか。 私たちは確かにイエス様の十字架でもう罪は裁かれませんと言われているから安心していられるけれども、でもあのソロモン、息子の方が裁かれていた。私たちにも同じことが起きるんだろうか。私の罪は許されたと安心していたけれども、もしかしてその代わり息子娘たち、子孫たちが代わりに裁きを受けるのかしら。まあ、もしそうだったら私たちは安心していられないわけですね。自分の子供、お孫さん、いやその子孫たちのことが、まあ、心配になるわけです。まあ、結論から言いましょう。これも安心していいわけです。ダビデは人間でありました。どなたか大丈夫ですか、はい、結論から申しますと、私たちはそのことも安心していいわけです。ダビデは人間でありました。ですからダビデに免じてと言ったときに、その免じるというところでは、まあ、限界があるわけです。ソロモンはいいけれども息子レハブアムはダメですよという限界がありました。でもイエス様は神の子であります。そのイエス様が私たちの代わりに十字架におかあのかあのかかり裁きを受けられたとき、その罪の許しは完全であります。ですからイエス様に免じてあなたの罪は許されましたというときに、どれぐらい免じられるか、どこまで大丈夫なんでしょうか、私だけですか、息子娘たちはダメですかというときに、いやあなたの罪は完全に許されたんです。ですからあなたはもちろんですが、息子娘に裁きが及ぶということは絶対にないというんです。それほどにイエス様がを通して与えられる許しというのは完全なんだというんです。だから私たちは安心して子孫のことまで考えないで、もう全部許されているんだということで、ここに座ることができているんです。今日の箇所で、神様はなんて不公平なんだろうかとか、神様はどうしてこんな変なことをやるんだろうかとか、いろいろと思ったかもしれませんけれども、実はこういうことをしてくださるからこそ私たちは今ここにいられるんだ。神様がこのようにして恵みを私たちに注いでいてくださったことをもう一度思い起こしたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、世に並ぶもののないほどの知恵を持ったソロモンでさえ主と心を一つにすることができなかった。人々は知恵を誇り、能力を誇り、そのことによって幸せを得られるのだと、その方が優れているのだという世の中でありますけれども、どんなに知恵があろうと、どんなに優れた頭脳を持っていたとしても、所詮私たちは罪人であって、その罪から逃れることはできない。いや、むしろ罪の誘惑の中で神様から離れてしまうものであることを教えられます。私たちもソロモンとはまた違いますけれども、いろんな罪を犯しております。それをしてはいけませんという言葉を何度も聞いていながら、そのあなたの規定を守ることのできないものであることを思います。ソロモンの 罪が父ダビデに免じて裁かれなかった。変だなと思ったけれど、そのいう言葉を語ってくださっていたので、私たちもイエス様の十字架に免じて罪が許されている。あなたの恵みはもうソロモンの時からずっと変わらず私たちにも及んでいたということを思い起こします。いろんな思いで私たちは苦しんでいます。こんな自分でだということで自分を憎み、そしてまた他の人を憎み、愛さなければと思いながら愛せないという私たちでありますけれども、あなたご自身が私たちをここまで愛してくださっているということ、ここまで配慮してくださっていたということ、その恵みを思い起こしてもう一度この1週間歩み始めたいと願います。一人一人にあるその苦しみと悲しみを知ってくださった、どうか主が豊かにこの恵みと愛を施してくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。